Buongiorno a tutti, come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それでは今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。まず聞いていただきましたのはピーノ・ダニエレのクアンドでございます。今週も先週に引き続いてですね、イタリア音楽の解説おなじみの新井健二さんにお越しいただいております。
新井でございます。
どうもピーノ・ダニエレのクアンドいい曲ですね。私大好きなんですよ、ね。
純子さんがナポリに行ってだいぶの、ね、時をナポリで過ごされた頃、やっぱりピーノ・ダニエレはものすごい人気でね、正統的なナポレタナ舞台 の人たちがいて、巨匠たちがまだね、元気でいらっしゃって、
そうですね、
で一方では、ナポレニュージェネレーションみたいな ね、あの人たちがイタリア中で、活躍をしてて、当時は、ピーノ・ダニエレっていう人はどちらかというとニューヨーク派というかね、80年代から人気が出てきた人ですから、日本でもすごく人気が出たフュージョンと言われる音楽の影響を受けて、ピーノ・ダニエル自身もニューヨークに渡ったりしてね、活躍をして、ニューヨークということでちょっとこうウエットな感じなんですね。
そうですね。
で一方アラン・ソレンティっていうのがいて、アラン・ソレンティはどっちかっていうとウエストコースト
カラカラな系
に行ってるんですか、カラッとした乾いたっていう感じのね、人で2人がものすごく人気ありましたけども、その詩が、古い世代のナポリの人たちに言わせれば、音楽は興味ないんだけど、彼の詩はすごいよねっていう、
でも確かに素晴らしいと思いますね。
詩がね、とっても人気があって、
クアンドなんかでも素晴らしい、
純子さんこれ日本語の訳詞をね、自らしてらっしゃったんで、なんとかね日本語詞で歌ってもらえるチャンスがねあるといいなと思って、かけた次第でございます。
それこそねこ の番組のあれじゃないんですけどね、すごく映像的なんですよね。だからそれがそのただこう映ってるっていう感じじゃなくてね、非常にそのアングルっていうかそういうのがすごいところから来てるような、そういうねちょっとイメージのする詩なんで、いいと思ってるんですけど ね、
それに引っ掛けて、あなたにというアルバムの中から、雨が降る時、
この
後音を聞いてもらおうと思いますし、あとやはり前回でもお話しましたけども、ジーノ・メスコイさんのねオリジナル、でそれをアルバムのタイトルにしたんだけども、あなたにね、それから、もう一曲はこれそのアルバムでプロデュースをしてくれた
ラブリオラと
トニー・ラブリオラとデュエットをしたがために、日本ではお客様の前でなかなか歌うチャンスがないと
これはデュエット曲なんで ね、ですからね、ファーストレアリとアンナ・オクサの、
そうですね、
優勝曲ですね、3レモのね、
あなたを残してでしたっけ、この3曲をね、聞いていただきたいと思います、
雨が降る時あなたに、そしてティーラシエロ、松本純子で聞いていただきました。
はい、なかなか時代が最近近づかないですね
昔だってはないですよね。
いや
若かりし頃だっていうことでね、そうなんですね、
付き合い長いですからね、
いやでも本当早いですね、
早いですね、
もうなんかついこの間のように覚えてるつもりなんですけれども、
だけど今のティーラシエロを最後にそのアルバムあなたにからの曲は、ここまでにしたいんですけども、この時代のことをこうつらつらね思い出すと、このレコーディングの時にね、カノスタジオって行きましたよね。カノスタジオ、
カノスタジオ、
カノスタの屈辱の
カノスタ
行きましたよね。行きまし
たよ。あれは一体何だろうと思いました。近くだったんですね。近く、近くって言っても結構あったんだろう、
うん、だからすごいものがあるかと思ったらどうってことはないんですけど、まあ、金沢城があってね、
うん、
そこに売店があってね、
うん、
それで忘れません、その録音が終わった後帰る時にね、おもちゃみたいなちっちゃな矢ですよね、
うん、
矢を飛行機に持ち込もうとしたら、うん、これは危険物だから武器にも変わるかもしれないからダメだって言われてね、
まあ、あれはでも手荷物で持ってらしたっていうのも不思議な感じ。
いやでもそんな本当におもちゃみたいにちっちゃな、
いやいやいや、ね、あれは危ないですよ。ただね、私ね思い出すのはそこで買った小さなその子猫みたいなのがあったんですよ。置物ちっちゃい、本当にこう親指とね人差し指で握るぐらいのこう、
うん、
そしたらそれがね有楽町のねどっか分からないようなお店のところにバーッと並んでて結局これは一体何だったんだろうと思って、だからまあ、うん、そのレベルのお土産物だったんだなというふうにしか考えなかったけれど、
この録音の時もそうだったんですけども、この録音の時に特に思ったのはね、やっぱりこの最後にティラシェロでデュエットしてくれたトニー・ラブリオラ、彼と仕事をして、そしたらその仕事のまた10年以上前に、日本に売り込みがあって、
うん、
日本で CD を出そうかなって思っていた若い女性のシンガーがいて、
うん、
じゃその人がなんとトニー・ラブリオラの奥さんになってたんだよね世の中狭いなと思いましたね。さてさて、
うん、
この時に会った
ダニエラ
のとトニー・ラブリオラの一粒だね、アレッサンドロ君は今どうしてるんでしょうかね。
かわいい、
かわいかったよね
本当に。
その子がいくつになったかは今は差し控えておくとしてですね。
そうです、ね、言えない言えない
いよいよその後最近に近づいてくるわけですけど、うん、まあ、音でもこの後、まあ、紹介でき時間があったら紹介しますけれどもね、うん、先週紹介したアウレリオ・フィオロさんの一座とね、
うんうん、
日本全国巡演して、ま、はい、回ったりとかね、はい、していろいろお友達ができましたが、その後日本で、純子さんもうすごいタイトルですよね、夜は二人のためにっていうアルバムを、
静かなねアルバムを作りたかったっていうことでね、そういう風になった
わけなんだけどね、
あんまりそのわーっと歌わないでと思ったつもりだったんだけど
ですよね、そういう、コラボレーションを、
はい、
するようにこうなるわけですけど、う
ん、まあ、その後ねお世話になった伊佐佐々木さんっていう
ね
作曲家の方
ですよね。だから純子さんのお付き合いのある人、知り合いの人とかもう話し出すともうキリがないわけで、
うん、
さっきも曲がかかってる間に話していた、ナポリプリマエドーポっていうこれ
テレビ番組ですね、
テレビ番組ですね、毎年やっている、
はい、この間
イタリア国営放送局の番組に招待されて純子さん行きまして、そこでいろんな人に会いましたよね、
うん、あれもびっくりしました。
すごかったね、
ビバナポリの時もびっくりしたんですよ、ロザンナ・フラテッロにまさか会うとは思わなかったんですから当時。
そうですよね、
だけど、うん、またナポリプリマエドーポで
もう大御所ペピーノ・
ディカプリに会うとは思わなかった、
会っちゃったね。で日本でもよく知られてるアルバの兄貴にも会ったしね、
まあ、そう
マニエラ・ヴィッラも会いましたし、まあ、今若手でねすごい人気のあるサル・ダ・ヴィンチ
も会いましたね、
その親父にも会ったし
マリオ・ダ・ヴィンチ、
でその前の年に、日本で公演やったリーナ・サストリがね、
もう
なんであんたいるのなんか言って言われちゃってね
あれはびっくりしましたけどね
ばったり会っちゃったりとかね、まあ、いろんな事件がありました。でその中でまあ、この人の お仲間たち、なんかとも相当ナポリで知り合ったんじゃないですか、うん、エンツォ・グラニャニエロ、
グラニャニエロにも会いました
ね、うん、
で数回会ってます、
うん、その後グラニャニエロもちろんナポリでもどこでも人気あったわけだけども、うん、まあ、その後グラニャニエロはサンレモでね、オルネラ・バロニとデュエットをして、 それですごいやっぱり
その後ね、ボチェリナウ歌でしたっけ、
そうですね、
そういうのも全部作ってるんですよね。
ね、
シュガーのもうトップディレクターですか、プロデューサーですかね。
そうですよ ね、 ね、まあ、そんなわけで純子さん、あのイタリア音楽界の大重鎮というか、もう歌手のいろんな人たちとお知り合いになってるんですけど、あんまり人前でそれ言いませんね。
でどなたもわからないもん。
え、
どなたもわからないもん。
言ってればわかる人いるかもしれないじゃないですか。
いやいや、どなたも
わからない。どんどん言ってくださいよ。
あれのこれのって言われてもね、まあ、随分本当に後になってびっくりしちゃうような方にお会いしてますよ、ね、私。
あの人とも会った、この人とも会ったってあんまり言ってると嘘だろうなんて言われちゃうかもしれないけど、でもね、事実ですからね。
そうですね。
というわけで、あの話すごく長くなっちゃってすみません。あのエンツォ・グラニアニエロとオルネラ・バノーニの、うん、デュエットソングで
サンレモのね、出場した歌手です、ね、曲です、ね、
アールベリーという曲を聴いていただきたいと思います、
うん、はい、はい、アルベリーを、エンツォ・グラニアニエロとオルネラ・バノーニで聴いていただきました、
はい、
まあ、木々というか木 ね、
そうですね、
木、アルベロ、アルベリー、
はい、で今たまたまBS の放送のね、テレビの番組のエンディングで、うん、あの「オルネ・バローニ」の
歌が流れてます
よね。
あ、そうですね、はい、うん、アプンタメントでした、
まあ、そうですね、アプンタメントが流れてますけどね、まあ、バローニも本当にミーナ・ミルバと並ぶ
素晴らしいですね、
大御所でね、まあ、1年に1枚はアルバム、それも新作のアルバムを作り続けて、まあ、いるっても大変な、方ですけど、
そうですね、
まあ、でもエンツォ・グラニアニエロだけじゃなくて他にどんな人と会いましたって言ったら、どんな人って言われたら、
ジジフィニッツィオ、私が大好きだったジジフィニッツィオ、
ジジフィニッツィオもサンレモに出てね、ポッと、人気がこう出てきてね、なかなかの天才的な人ですよね。
曲は素晴らしいの書きますね、あの方は ね、
うん、でもナポリ人ってほら、いろんな外の影響を受けるとダメになっちゃう人もいるからね。
そう、それも事実、
最初にこう、才能が開花した時にあんな素晴らしい曲作ったり、あんな素晴らしい歌作ったのに、なんか高等教育受けるとダメになっちゃう人みたいな、
なんかこう自由奔放でいさせればいさせるほど素晴らしいみたいなところがある、
そうですね。
それからどなたもご存知、もう忘れてやったかご存知ないか、マリオメロラ、
あ
のザッパドーレのマリオメロラ先生、
実はね、あのマリオメロラ先生をね、かけようと思ってね、音源探したんですよ、ところがザッパドーレとか
ないんですよ、
その辺がないんですよね、でも確か僕の記憶では、リハーサルやってたら、マリオメロラさん、お亡くなりになりましたけども、マリオメロラさんに褒められてたじゃないですか、
嬉しいです ね、
ねえ、
でもすごい素敵だったんですよ、ちょっとおっかない役をする、ね、俳優さんでもあるから、ちょっとマフィアのボスみたいなタイプの人なんだけど、でも、まあ、ジャンギャバンみたいでちょっと素敵だった、
ソンリーザって言いましたっけ、
そうです、
ソンリーザっていう場所で、ホテルでを全部借り切って、そのホテルでそのナポリプリマイドーポのステージを作ってやるわけだけども、このホテル、まあなかなか皆さん行くチャンスないかもしれないけど、間違って行ったら面白いですよね、
遊園地みたいでね、
遊園地みたいで、場所はね、簡単に言いますと、イタリアでは A1 だっけ、A1 というハイウェイがずっと北から南まで一本ドーンとこうあるわけだけど、 A1 の高速道路を挟んで、ポンペイの遺跡とその端向かいにソンリーザホテルがあるんだよね、地理的には。だから自分の力でもしポンペイの遺跡に行ったら、ツアーじゃなくてね、行ったらその端向かいにそのソンリーザってホテルはありますので、
で周りには何もないですけどね、
何にもないよね、
ポンペイの遺跡まで行かなきゃしょうがないかなみたいな、
ホテルの中を過ごすしかない。でホテルの外に行くと数百メートル歩かないとカフェ一つないみたいな、すごい
じゃあ何のために行かなきゃならないかってことになっちゃうん
ですね。
でもそこでいつも毎年、そこで撮影をしてますよね。
そうですね、 で面白い人もいっぱいいました、ということでナポリの話をちょっと離れまして、
はい、
まあ、その後、まあ、さっき
出た、ね、静かな
ね、
静かにカンツォーネを 歌ってみようじゃないか、ということがあって、
ただこの時にご一緒 したメンバーって本当にすごいじゃないですか。
どっちかって言ったらね、あのジャズのメンバーなんですね、あのいわゆるカンツォーネとかそういう話じゃなくて、イタリアのミュージシャンでもなくて、
うん、ね、
日本のトップが。
でね、これね、本当に僕は今日あの iTunes で検索をかけたわけですよ、
はい、
あの CD そのも本体を入れて、で、まあ、iTunes を起動しておくと、その曲名とか全部出てきますから、このアルバムはどういうもので誰がやってる。そしたらジャンルっていうところがすごかったですよ。このアルバムジャズってなってるの。
あ、そうなの。
だから、実はカンツォーネとかイタリアンポップスっていうのはもともと存在してなくて、ワールドミュージックとかそういう風になるんですけど、これジャズってなってました。
あ、そうなんですか。
困ったもんですね。
困ったもんですね、ちょっとね。
ミ
ュージシャンがね、
ピアノが、
まあ、伊佐尾佐々木さんで、
でベースがね、陳さんこと鈴木
よ
しおさんね、あと
ドラムスが藤井信夫さん でパーカッションが仙道沙織さんでね、
あとマサさんも入ったんじゃなかったか。
あ、そうそうそうそう、
ね、篠崎バイオリンがね、篠崎正嗣さん、
正嗣さんいらして、
入って、まあまあ
ちょっとまあカンツォーネとは違う雰囲気でなんて思ったんですけど、まあ私にしてみればカンツォーネなんですが、
まあまあそうですよね。そんなことでこの辺りから若干韓国での公演も、
そうでした、ね、伊佐尾佐々木さんが韓国でものすごく売れまくりの方なので、韓国の公演に連れて行っていただいたり、まあ単独でね、またね、ご一緒にコンサートしたりとか、
結構大きなところでやりましたよね。
大きですね、ワームホールとか、それから大きな野外劇場、ヤンムンさんでした
っけ、ヤンムンさんでしたっけ、ね、そこはすごかったですね、1日2回公演でね、
何千人いらしたんでしょう ね
鈴木芳雄さんなんかもうヘロヘロになっちゃいましたね、途中で間違って焼酎飲んじゃったもんですからね。
あ、焼酎飲んじゃったんですか。あら、まあ、
面白かったね。
じゃあそのアルバムから、
はい、
うん、
アルバムの1曲目に入ってました、けれど恋は、それから伊佐尾佐々木さんの、オリジナルで、詩の方は純子さんが、
作ってました、はい、
オフェリア、この2曲を聴いてください、はい、
マーラモーレのけれど恋はと、オフィリアを聞いていただいたわけでございます、
はい
はい、
なんかおしゃべりばっかりでね、聞く曲の数が少なくて、すいませんね。
いやいやいやいや、そんなことないですよ。
もっともっとたくさん曲ね、紹介、
随分ね、でもいろいろ録音させていただいたものだなと思ってることも多いんですけどもね、
いろいろ紹介したかったんですけども、でこれでもまだどうしても録音してほしいなっていうものがあってね、もちろんナポリにこだわってナポリの歌を歌うっていうことももちろんなんですけども、非常に歌っていて、まあ多分純子さんの歌を聴いてらっしゃる皆さんは、あの曲いいわよねって思っていただける曲を、僕の方からの最後の曲ということで紹介したいんですけどね。
ありがとうございます。
この方も亡くなったんですが、
はい、
ミア・マルティーニさんの、サンレモの曲です、でこれは特に思い出深いのは、作曲をなさったマウリツィオ・ファブリツィオさんが、正式にね、日本語の歌詞が書いてある譜面にね、直接サインをくださった
んですね。マルチオファブリッシュ、そうそうそう。
それで作詞の ブルノ・ラルツィさんは残念ながら、うん、お亡くなりになりましたけども、まあ、マーリソ・ファブリツィオさんとはね、うん、一緒に食事しましたね、
はい、もう記念すべき写真を持っております、
というわけでミア・マルティーニさんの歌で宇宙の中にあなただけ、
はい、それではただいま聞いていただいていますミア・マルティーニの宇宙の中にあなただけを聞きながらお別れしようと思うんですけども、2週にわたって新井さん本当にどうもありがとうございました。
こちらこそ、
いろいろとおしゃべりしていただいたり、私もなんか気がつかなかったことだとか思い出しましたよ。
マリツィオ・ファブリツィオが、まだ外に出していない曲をくれているのは覚えてらっしゃいますか、純子さん。
覚えてます、
はい、
そう、まだやらなきゃならないことたくさんありますし、
はい、そうですね、
私ね、ヌンツィオ・ガッロとも一緒に出てるんですよ。
ですよね。
そうなんです。ジャンニ・ナッザーロとも出てるんです。何やってたんでしょう。でもね、本当にありがとうございました。またこんな機会がありましたらばぜひいろいろとお話を伺いさせていただけたらと思います。新井健二さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネはあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、次週が最終回になりますが、どうぞ皆様最後まで、お聞きいただきたいと思います。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタディベレティアモチ、
チャオ。